りします。
サルトルのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
サルトルです。
まーちゃんです。
はい、まーちゃん今日はね、
はい、
三木市観光協会発行の三木の紅葉マップというのを手に入れましてね、三木市はね、
うん、
お寺神社たくさんありますけれども、うん、まあ、そのお寺神社にはもみじが
そう
ね、いっぱいこう植えられてるわけです。見頃見どころ、うん、いっぱいの三木市というところになりますけれども、うんうん、その中でもひときわちょっとこう目立つようにね、写真がありますのが次元寺。
はい、はい、
まだちょっとこう紅葉が早いかなという11月の11日に、来てるんですけども、この見頃の場所とかいうというのをいろいろとお聞きしたいと思っております。まあ、じゃあ今日はねいつもと違って、
はいはい、
はい、ガイドボランティアさんについて。
心強いね、
ね、
いろいろ教えてもらおう。
そうそう、ガイドをしていただきながら、
はい、
この次元寺をね、
うん、
巡らせていただこうと。
いや、次元寺ツアーですね。じゃあ
そうですね、
はい、
今日我々のガイドをしていただきますのはガイドボランティア三木の長曽壁二郎さん、よろしくお願いいたします。
ガイドボランティア三木でガイドしております長曽壁と申します。
はい、我々今おりますのがちょうどこう右手に次元寺というふうに、これ石ですかね、
はい、
おられているのと、うんうん、はい、それから左手にちょっとその次元寺とは、低い
半分ぐらいの高さですかね、
半分ぐらいですかね。これなんて書いてるんでしょうね。
だからこれはね、
はい、
群衆三門に入るを許さずという監視なんでしょうね、
はいはいはい、
ですから本来はもう少しこの字が酒ですね、
はい、
これは分かりますよね。
酒か、
これ酒なんです、
はいはい、
石のとこ掘ってありますね、
はいはいはいはい、
酒からまだ下に入山、うん、入るべからず三門っていう風な字が本来はあるんです。
なるほど、
酒までしか見えてないんですけどね、
はいはいはい、実際は、まあ、7文字漢字が書いてあるんですけどね、うん、でこれは禅宗のお寺の特徴で、
はい、
曹洞宗なんですけども、ここのお寺は、はいはい、禅宗のお寺の特徴で、
はい、
要は簡単に言うと、うん、酒を飲んでる人はここへ入ってもらったら困りますということです。
大丈夫、僕たち今日は酒飲んでませんから。
飲んでません。入山 OK です。
入山 OK ですね。
OK ですか。
はい、
入らせていただきましょう。これですね、この、観光パンフレットにもあります山門から参道ですかね、にこう広がるもみじ植わってますけれども、今今日はまだね、緑色なんですけども、
そうですね、
紅葉の時期になるとすごくこうパーッと赤くなるという、
はい、色づくんでしょうね、今少しグラデーションがかってるものもありますけれども ね、
そう
です
ね、はい、さあ我々門の前にいましたけれども、ここでもまた監視ですか。
そう、
ちょっと右手左手、
難しい字が、
はい、長曽壁さん、ちょっと解説いただけますでしょうか。
これなかなか難しい字ですけれども、はい、なんとなく見覚えはあるんですけれども、はい、これも禅寺の特徴でして、うん、
はいはい、
禅寺と言いますのは、何て言うんでしょうか、三死水明というんでしょうか、はい、自然の中でお坊さんが修行をするというふうなのが基本的なスタンスです、はいはい、座禅をしながら、はいはい、というふうなことで、書いてあるのは、うん、右手の方ですね、向かって、はい、形成すなわちこれ高潮絶、
はい、
意味ではですね、谷側のせせらぎですね、形成ですね、
はいはい、
谷側のせせらぎの音が、仏様の説法であると、
うんうん、
という意味です、
はい、
で左手の方には、
はい、左手、
三色兄正正常心にあらざらんや、
はい、
これもやっぱ自然のことでして、
うん、
山の緑が そのまま仏様の姿に他ならないと。いうふうないわゆる禅の言葉なんです。
そして今、門をくぐり抜けようとしてるんですけども、ここからまたなんか絵を見てるような雰囲気です ね、
そうですね、
ねタイムスリップしたみたい。
本当だ、
額縁風景っていうことがよく言われるんですよ、
はいはいはい、
この三門のこれを額縁にして、うんはいはいはい、で中に、うん景色が映る、借景っていうんですけ ど、
なるほど
景色が映る、
はい、ちょうどこの、うん今言われたあの額縁風景というかね、今歩いてきた、
はい、
あ参道に入るもみじ
トンネルが、ね
はいはい
はい、
これもまた美しいんじゃないかなと。長宗我部さん、この次元寺の歴史ですけども、
そうですね、はい、古いんですよこのお寺は、うん、あの歴史的に紐解きましたら、はい、大化飛鳥時代に遡るんです、
ほうほう
600年代、今から1400年ぐらい前ですか。
すごい古いですね。
あの法道仙人っていう方が、はいはい、この播磨地域のお寺を、あの開設した、
はい
うんまあ、伝説の人なんですけれども、はいはいはい、その頃に作られたお寺と。でその後、まあ、あの荒廃したり何かにするんですけれども、
はい、
南北朝時代、はい、1300年ぐらいでしょうか、うん、その頃にこの辺を治めてました赤松遠心さんという有名人なんですけど、守護大名なんです、はいうんうんうん、っていうんですかね、援助を受けて、うん、お寺の禅宗のお寺曹洞宗のお寺としてはこの辺地域の、まあ、一番格式のあるお寺ということで栄えてました、はいはい、それからその後あのいわゆる三木合戦というのがございましたですね、はいはいはいはい、1578年から1580年、1年、はい10ヶ月ここで戦いがあったんですが、はいはい、その時の別称の2代目の城主さんの菩提寺でもある、はいはい、なかなか由緒のあるお寺ということになります、
はい、
別称のりさだですね、
はい、ちょうど今右手にねオール100円ということで
野菜
お野菜とかね、
はい、
花とかね売ってますね、
はい、お得ですね。つるし柿、
あとつるし柿もあるよ ね、 ね、
いつまであるか分からないですけど
そうですね、
はいはいはいはい、
なんかこういう風景が非常に映えるところだなというふうに思うんですけども、はい、右手の方ですね、
はい、
目線を上に上げますとかやぶき屋根ですね。
ここは栗と申します、
はいはい、
ですからお寺さんのご住職さんが生活する建物ということで、これは象徴的に残ってるわけですね、はい、昔先ほど総代の八木さんに聞いた話では、はい、20年間このかやぶきは持つというふうなお話のようでしたですけども、は
い、
維持するのは大変な費用と、
いやいや、
エネルギーがかかるようですね。
わかりました。長宗我部さん、あの釣り鐘があるんですけども、これこの釣り鐘になんか、
そうなんです、
はい、
これはですね、あの県の重要文化財になってる釣り鐘で、はい、1300年頃鎌倉時代に作られたものなんです、
うん、
でもともと三木合戦が始まる少し前に、
はい、
加古川の歓喜城というところで秀吉が攻めていった時に近くのお寺からにあったものが、その戦争が終わって秀吉が勝ってで三木へ来た時にここの次元寺山に砦を建てたんですけども、そこの砦のに吊るしてこれを戦争の合図とかいろんなことに使ってたという結構貴重な文化財が今ここに残っておると。
すごいですね、
いうことです。
古い時代のものが、
そうなんです、まあこれもあのそういう言い伝えがありますよね、はい、
さあそして、
はい
はい、
次元寺と言いましたら、
ネズミ小僧ですね。
看板
も、看板ありますね。
ネズミ小僧次郎吉の墓と。
でもそこへ行くまでに、
本当だ、
うん、道端というのか、まあ、参道というんでしょうか、はい、境内の一部なんですけれども、はい、非常に苔むした道の両サイドに小さな石仏がたくさん並んでます、
はいはい、あ、一見するとお地蔵さんかなというふうに思いますけど、
じゃないですね、
はい、はいはいはい、
仏教にまつわるあの観音さんとか、はい、いろんな、はい、そういう石仏ですね。
なんか一体一体こう
非常に味のある顔で私気に入っとるんですけど
本当ですね、
結構古いんですよ、江戸時代とかね、そういう古いものがたくさんあるようです、はい、それらを通ってネズミ小僧さんへ行きます、はい、
ありました、
はい、見えてきました、
はい、
ネズミ小僧次郎吉ですから、はい、これは本来は東京江戸のお寺に祀られてたもんです、はい、恵光院といったところに祀られてた、はい、ネズミ小僧次郎吉さんのお墓からこちらへ分けてもらったというふうなものです、
はい
はいはい、あの下にあのネズミがおられて、はい、その上に墓石が火が立っております。
本当や本当や本当や、
本当やネズミの形してる。
そうですね、はい、ですからこの墓石の破片を持って帰る人が増えましてね、
は
い、でこういう祠の中に取れないようにしたということです。
掛
けごとに勝つためにはこのかけらを持って帰ると、入学試験、
はいはい、
合格祈願というスルッと入れるという。
あ、なるほどネズミ小僧だけにね、
そうそうそう、はいはいはい、そういう方もおられたみたいで、
狭き門もスルッと入るってやつね、う
ん、なんかそんな言われがあるみたいですね。
はい、
ね、この本堂立派なんですけども、はい、この本堂の裏手の方には、はい、いわゆる回廊というものが続いてるんです、
はい、
京都ならではよくあるんですけれども、はい、三木ではなかなか見られないお坊さんとかそういうのが九里の方へぐるっと山を渡って越して、はい、山を越すっていうのか山を通って、行き来する回廊、
はい、
階段の廊下、
はい、
それがあるんです。
はい、はい、そうしましたら、
はい、
次元寺総代の4人のうちのお一人であります八木秀一さんおられまして、で裏手に本堂の裏手に回廊があるんやでと、いっぺん見てみるかということで連れてきていただきました。ちょうどこう真ん中ぐらいですかね、
そうですね、
におりますけれども、
うん、
はい、
これ紫雲閣な、
はい、
紫雲閣の回廊です。
はい、紫雲閣の回廊、はい、この紫雲閣というのは一体どういうところになるんですか。
あの寝泊まりするように作られたと聞いております。
へ、はい、なかなかこういうところに連れていただくことって珍しいのかな。
まあ、この時期しかないですね。
あ、そうですか。すごいいいところやなあいうていうふうに思いますけども、
この前あの若手がきれいにあの繊細ね、はい、あのしてくれまして、今、はい、ちょうど見頃になりつつあると思います。
こう京都とかではね、あのこういった回廊でね、あのまさかまさか幹で、こういったところがあるんやなと
贅沢
贅沢、
はい、やっぱ格式の高い寺いうこともあると思いますね。
はい、いいところ見せていただきました、ありがとうございます。
こちらこそ、
いやラッキーと言いますかね。
いや私も初めてあんな回廊があって、いやびっくりしました。
でまさかこの本堂の裏手にあんな立派な庭があるなんて思いもしなかったし、これ今のあの様子を見たいな言うていうことがあったらどないしたらええんでしょう。
まあ何か、はい、連絡いただいたら、はい、あの日程のね調整ができれば、はい、なんか開放もしてくれる、配管もできるっていうふうなことはおっしゃられてましたから、ぜひ三木地観光協会、
はいはいはい、
連絡してもらったらまた何かそういう、ね、ルートがあるかもしれません、はい、ぜひ三木の方には知っていただきたいですね。
今日は、ガイドボランティア三木の長宗我部二郎さんにいろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、
はい、
ね、
この、ね、ガイドボランティアについても、
う
ん、
そうですね、
観光協会さんの方で、
はい
はい、問い合わせいただいたら、はい、いろいろ教えてくださるそうなんで、
ね、であの次元寺の紅葉についてね、あの一緒に回っていただきましたら、なんか本当に楽しい思いができるんじゃないかなというふうに思いますんでね、ぜひともご連絡ください。今日は長宗我部二郎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回はもみじの名所くるみにあります次元寺を訪ねました。この他にも三木にはたくさんの紅葉の名所があります。観光協会が発行する三木紅葉マップを手に散策してみてはいかがでしょうか。この番組は 三木市観光協会の提供でお送りしました。